し上げます。では喜んで私の救いと献身の証をさせていただきます。私の父と母は調布教会で結婚しました。そして私は5歳の時に母親から福音を聞いて、そしてヨハネ3章16節の御言葉を共に読んでイエス様を信じる決心をいたしました。イエス様の罪人である私に対する愛を感謝して信じる決心をいたしました。その後日曜学校で毎週教えていただいて、聖書の御言葉を学び、8歳の時にバプテスマを受けました。そして9歳の時にやはり調布教会でなされた宣教大会でメッセージの招きにお答えしました。そして初めて私を世界宣教の働きのためにイエス様にお捧げしますと祈りました。将来何になるかわからないけれども、イエス様どうぞ僕のことを使ってください、そう祈りました。9歳の時です。そして、中学生になった時に私の両親はホームスクールをするように主から導きをいただきました。それですので中学校から高校までの6年間は公立の学校へは通わずに教会で家族と一緒に、また教会の兄弟姉妹にも教えていただいて聖書を土台とした教育をいただきました。ところがこの時私は非常に深い心の傷を負いました。それは父親との関係から来るものでした。本当に毎日毎日傷つくばかりの日々を過ごしました。その時の私のコミュニティは家と教会、この2つだけでした。それですのでその時は自分の心に抱えていた傷を誰にも話すことはできませんでした。そして問題は増し加わる一方で、長く時間が経ち、だんだんと物事を悪い方向にしか考えられなくなっていきました。どうせ誰も自分のことなんか愛してくれないんだ、自分に生きていてほしいと思ってくれる人なんてどこにもいないんだ、神様もきっと僕のことを忘れてるんだ、生まれてこなければよかった。この時私は毎日毎日死ぬことばかりを考えるようになりました。でも教会でそれを表すことはできませんので、教会でもフェロシップのキャンプでも何の問題もなく霊的に満ち足りているふりをしていました。一方家では両親に逆らい、神様を拒絶し、自分の姉妹たちを傷つけ、私は多くの罪を犯しました。反抗期だから反抗したのではなくて、私の罪が神様に背いていたのです。しかし私はこの時にその苦しみから救い出されたいという思いも持っていました。そしていつも自分は家にも教会にも捨てられた、そう思っていました。神様、なんで私のことを見捨てられたんですか、あなたを信じてあなたに従って信仰の決心をしたのになぜですか、そういう思いでいました。ある時イエス様は聖書のお言葉を通して答えてくださいました。まるで深い海の底に沈んでいく私を救う網のように、たくさんの御言葉が私の心を取り囲んでくださいました。今日はそのうちの2箇所をご紹介します。一つはマタイの福音書の27章の46節のイエス様の十字架のお言葉でした。 3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。そしてもう一箇所は第一ペテロの2章の24節のお言葉です。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたという御言葉でした。イエス様は御言葉を通して私の心にそっと触れて語ってくださいました。私も父に捨てられました。それはあなたを私のものとして生かすためです。私はあなたに一人で死んでほしくないのです。私はあなたに私と一緒に生きてほしいのです。だから私はあなたを一人にしません。あなたを罪の中に残したまま逃げたりしません。そういうふうに主が語っておられることに御言葉を通して気づかされました。その時私は初めて自分の罪というものの大きさが分かりました。それはたった一人の神の御子であられるイエス様が父なる神様に捨てられなければならないほどに私は罪深かったんだ、そう教えられました。そして同時にそこまでして私のようなものを罪から救ってくださるイエス様のとどまるところを知らない愛を示されました。足を許してください、私をこの罪から救ってください、私をあなたと一緒に生かしてくださいと祈りました。それ以来私は聖書をより真剣に読むように変えられました。イエス様は御言葉を通して本当に少しずつでしたけれども私の心を変えてくださいました。私を苦しめた問題は変わりませんでした。心に残った傷は爪痕を残したままでした。しかしそれでも自分はイエス様に愛されている、この罪がイエス様によって許されているというこの衝撃的な恵み、事実が私の心を覆ってくださって、この感動が失われることのないようにしてくださいました。かつては一人で死にたいと考えていました。でもイエス様と共に生きたいと思うようになりました。生きていても何の喜びもないと思っていたのに、生きていてよかった、本当にそういうことができます。祈りも賛美も聖書の御言葉を読むことも証しをすることも本当に楽しくなりました。そして次第に自分自身ではなくイエス様のために生きる献身というものが私を串刺しにする人生の軸となりました。そしてイエス様のことを述べ伝えて生きる道をさらに真剣に祈り求めるようになりました。高校卒業後私は都内の日本語学校で日本語教師の仕事を始めました。その3年目の3月に東アジアと呼ばれる宣教地を訪問する機会が与えられました。そこは住んでいる人の 99% がイスラム教徒の地域です。教会は一軒もなく、クリスチャンも教会牧師も宣教師も全くいない地域でした。そこで密かに別の仕事をしながら働いている宣教師との交わりをいただいて、そこに住む人々と接し、1週間過ごしました。その時間を通して かねてから与えられていた大陸宣教のチャレンジと召しに確信が与えられました。ところが、一つ恐れていることがありました。それは、自分がまだ若くて何も持っていないということです。こんな何にもない、何もないところから救われて、そして何にも持っていない自分でいいのだろうか、そういう葛藤がありました。そしてまた同じ頃、その日本語学校の理事長の方からですね、主任にするために5年プランで育成をしたいというお話もありました。ですからそのような経験をしっかり積んでから、それが終わってから進学校に行ったらいいんじゃないか、そういう思いもよぎりました。しかし神様はこの時、進学校に行って宣教の働きの準備を始めるか、日本語学校の仕事にとどまるか、そのことを思い巡らしていた時に御言葉を示してくださいました。当時はまだ新改訳第3版でしたけれども、それがヘブル人への手紙の11章24節から26節の御言葉でした。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです、というお言葉です。このお言葉を通して宣教のために出ていく道を示されました。それは大陸の地で見たのと同じように、世の楽しみや人々からの評価や将来の保証は全くないかもしれません。しかしたとえこの地上で良いものを得られなかったとしても、神の国でイエス様ご自身という素晴らしい報いがある。だからあなたはこの道を歩みなさい。若くて弱くて何にもない今だからこそ、全面的に私に信頼して信仰を生きて働かせなさい。主は御言葉によってそのように語ってくださいました。そして入学を決意して2017年に入学をさせていただきました。本当にあっという間だなと思いますが、それから3年経ってもう卒業が迫っております。しかし振り返った時に、本当にあの時この決断をすることができてよかった、そのように思っています。献身をして神様の召しに従って、私は何も後悔していません。この後主が招いておられる場所で主にお仕えしていきたい、そう願っています。私のようなものをこの上なく愛してくださるイエス様のために、そして自分と同じくイエス様が必要な多くの人たちのために、主が良しとされるまでこの道でキリストにお仕えしていきたいと願っています。以上です。ありがとうございました。